はい、ルカによる福音書15章の8節から10節という短い箇所です。なくした銀貨の例えということですね。でこれはさっき今表面的に読んだら気づかないことをですね、説明していただいたと思います。3つの有名な例え、中に真ん中に挟まれているわけですね。見失った羊、これも非常にですね有名で、1匹の失った羊っていうのは普通一般的な書いたものでもよく見られるですね、あちらこちらで目にする読むことができる例えだし、この放蕩息子の例えもですね、これまた非常に有名なということで、これはいずれもですね、この一匹の羊も非常にこれは喜ぶだろうと思うし、この放蕩息子もですね、そういうふうにして父親から愛を持って受けられた、非常に喜ぶだろうと。人間ですね、失われた人間を用いている例えです。この真ん中のは、そういう銀貨に例えるということで、何にもそういう生きた反応のないようなものに例えられているということですね。で、初めのところは羊というですね、当時の人の一番こう親しい仕事、職業に関わることですね、動物にも出てくると。で、一つは、二番目は家庭のですね、主婦、女の人というですね、どこにでもあるような、どこにでもある例えですね。三番目は、これは、しばしば、こういう家庭にもあると思いますけれども、遊びほうけた子供。そういうふうにですね、職業のこと、動物のこと、それから家庭のこと、それから家庭の問題とか、それにあちらこちらである誰もがですね、何か身近な問題を用いて、非常に大事なことをこういうふうに例えて言われたということなんですね。それで、今日のところは、さっきも言われたようにですね、見つけるまで探すと、ドラクメって言っても分かりませんが、これは1日分の給料ということで、タラン、1デナリ、デナリと同じ、1デナリオンと同じということですね。だから、今で言えば1日分の給料ということで、大体で1万円ぐらいと、日本の今の値打ちですればですね、そうすりますと、10枚ということでですね、10万円ぐらいということで、そのうち1万円分のものをなくしたと。100円や1円、2円だったらですね、10円だったらそれはほっとくということもありますが、1万円みたいな非常にかなり高価なですね、銀でできてるからですね、金貨について銀貨っていうんですから、それはやっぱ値打ちがあるわけですね。1日働いて1万円という、そういうものをなくしたらこれは誰でも探すわけですよね。そういうことですね。1日分の働きを失ったとなれば、それも一生懸命に見つけるまで探すだろうということになります。そういうことで、で見つけたらですね、それが額が大きいからですね、自分だけでその喜びを止めていくことができない。そこで友達や近くの女の人まで来て、一緒に喜びましてくださいと言ってるんですね。この喜びっていうのが純粋で大きいほどですね、こういうふうに共にっていうことが出てくるということを暗示しているわけですね。で、ここではですね、もちろんこの人間についての例えですね、次の。一人の罪人が悔い改める。神への方向を転換するというだけでですね、神の世界で喜び、要するに神の天使っていうことはですね、その前の7節と同じようなことで、天に喜びがあるっていうとほぼ同じことを言い換えただけですから、神の天使、あるいは天、あるいは神様、要するに神様が喜ばれるということを、こういうふうに天において喜びがあるということか、神の天使たちの間に喜びがあると言っているわけですね。そういうことで、この喜びはこういうふうに前も言いましたが、共有ができる喜びだということなんですね。だいたいこの人間がどんなことを喜びとするかっていうことでですね、その人間が知ってる世界がわかるわけですね。 今日のところは神様の喜びがどんなことに一番神様の喜びが置かれているかというそういうことを書いてあるわけです。で神様の喜びということはですね、あんまり聖書では見かけないはずです。旧約聖書でちょっと思い出してもらったらですね、神様をこう置いてあり、天に置いておいて、あるいは神様が非常に喜ばれるというようなことはどういうところにあっただろうかと。それは旧約聖書は非常に分厚いですけどですね、おそらく多くの人たちはですね、どこにそういう神様が大きな喜びを持たれることを書いてあっただろうかと思うではないかと思いますね。それはですね、どうしてかといえば、まあ、ある意味で当然ですね、人間に正しい道をこう示してあるわけです。教えてある。はっきり分かるようにしてあると。だけど、人間というのはいつもその正しい道から外れると。外れてばかり、あるいはそも、意図的に嘘をつくとか、意図的にですね、計画的に離れていくと。そういうことばかりあるからですね、逆に神様が喜ぶっていうんではなくてですね、神様の怒りという言葉が非常にたくさん出てくるわけです。ですから、聖書は初めからいわばですね、そういう神様の怒りというものがあちらこちらでずーっと創世記からずーっとあるということになりますね。ですから、旧約聖書は一言言ったら、怒りの神だ。とか言われたりですね、新約聖書は愛の神だとかいうふうにですね、言われたりします。もうそれは非常に不正確な言い方なんですけども、まあ、そのことはですね、ちょっと少しだけでも見ておいたらいいと思うんですね。そのことを 裏返したら神様の喜びということになるわけだから、これは表裏一体なわけです。ですから、神様の怒りということはたくさん書いてあるということは、神様の喜びってことすぐそばに隣り合わせているということなんですね。そのぐらいたくさんあるということですが、一番初めのところからもですね、神様の怒りっていうのはすぐに出てくるわけですね。それは、アダムとエヴァというですね、一番初めに作られた人間がですね、わざわざ非常に良い状態ですね、その木の実も食べてもいいと、見てもよいと、もう至れり尽くせり、水も流れてると、何も仕事もしなくって、そういうふうにちゃんとお膳立てをしてくれてあったのに、食べたらいけないと、一つだけわざわざですね、しかも誘惑、神様以外のものの声に引っ張られて、食べたらいけないと思う、食べてしまうと、そこに一番最初からですね、神様の言われたことに従ってたら本当に幸いであるのに、わざわざそれを背くということが書いてあります。そこで神様のいわば怒りによって追い出されると。まあ、そんな風にですね、創世記の最初からそういう神様の怒りを引き起こす、生じさせるようなことから出発してるんですね。で、その後もずっと思い起こしてみたらですね、人間の罪、要するに神様の真実さや愛に背くことばっかりをしていると。その神様のいわば怒りっていうのは大規模に発揮された記事として、ノアのあの箱舟という記事があったはずですね。ですから全部滅ぼしてしまうというぐらいすごい怒りなんだということで、ああいうふうな一部の記事から、旧約聖書の神様はこう怒りの神だなんて言ってですね、裁きの神だっていうふうに、別に信じたくない人は余計にそういうことを言いたがるということはありますけども、まあ、そういう、これは一つや二つの例です。それからとずっともそういうことが随所で出てきます。で、この預言書を見てもですね、それもたくさん出てくることですけども、預言書ではどのような表現で出てくるかということをですね、まあ、一部だけちょっとこういう時にですね、神様の喜びの裏返しとしての怒り、悲しみというのはどこに出てくるかということを少しだけですね、まあ、見ておきたいと思います。 ですね、まずイザヤという代表的な預言者で見ればですね、イザヤ書の終わりの方で見ることにしますが、63章、イザヤ書の63章の3節、1164ページですね。でこういうところにですね、63章の4節、私は怒りを持って彼らを踏みつけ、憤りを持って彼らを踏み砕いたと、こういうなんか激しい表現でですね、この6節にも、私は怒りを持って諸国の民を踏みにじったとか、こういう表現がですねあるとですね、なんか随分怖いようなことだというように感じてしまうわけですね。今旧約聖書の神様、どうも怒りの神っていうふうなイメージがよくこういうところから持たれるということですね。それから次も64章も見てですけども、イザヤ書の隣近い場所のちょっと64の4節とかですね、イザヤ書の64の4節を見たらですね、喜んで正しいことを行い、神様の道に従って神様を心に覚えるものを喜んで迎えてくださるけれど、神様は憤り怒ったと、私たちが罪を犯したと、しかしあなたの技によって永遠に救われるというふうにですね、ここにですね、神様の怒りがあるけれども、神様の技によって、私たちの技ではなくってですね、神様の技によって救われるということがですね、同時にこのようにもイザヤ書においてはですね、ここで予告されているわけですね。そういう、これがもう最終的にはイエス・キリストということに、向かっていくわけですね。罪を犯す、要するに神様の真実に背いたらですね、それは神様はですね、これいかあると、これ人間考えて分かりますよね。自分の子供がですね、嘘ばっかりついたり、親に逆らってばっかりいたら、それはもういかるわけです。そういうごく当たり前のことですけど、それでもですね、怒りっぱなしではなくって、神様の技で救われるという道をすでにこういうふうに言われているということは、非常に、このイザヤ書が新約に近いことをこう記事されていたということも分かるわけですね。で、あともですね、このあたりですね、もう次々にありますが、次の65を見てもですね、2節と3節、65。隣の65章を見てもですね、尋ねようとしない者にも私は尋ね出されるものとなり、求めようとしない者に思い出すものになったと書いてありますが、私の名を呼んでいないためにもここにいる、ここにいると言い続けたと、そして反逆の民なのに絶えず手を差し伸べてきた、この民は常に私を怒らせることばっかり、こういう偶像崇拝もしたり悪いことをしてにもかかわらず絶えず手を差し伸べてきたという、こういうふうに神様の怒りの神であるとともにですね、こういうふうに愛の神であることがイザヤ書なんかではですね、常にこういう並べてですね、救いの道があるということも併記されているということが、こういうところでも、わかるわけです。それからですね、次の今度エレミアというところもですね、あと一つか二つちょっと見ておきますが、エレミアの3章次にありますね、1178ページ。3章の 12節から3章の12、13というところをちょっと見ていただいたらですね、エレミア書1178ページの3章の12、13というところ、この前後にも繰り返し書いてあるんですが、これらの言葉を持って北の国イスラエルに呼びかけよと、背信の女にまあ例えられているわけですが、立ち返れ、これが悔い改めとか方向転換をするという意味ですね。立ち返ると、怒りの顔を向けないんだというまで言われています。怒り続けるものでもないなと、ただ罪を認めてですね、方向転換をしなさいと、その後の14節もそうです。だから非常に罪を重ねて悪いことばっかりしてきたけれどもですね、それで裁いて滅ぼしてしまうんではないということですね。このようにイザヤ書、エレミア書と後期のですね、この預言書には怒りの神、裁きの神と同時に憐れみの神、愛の神、招く神ということがこれに書かれているのが、ここでも立ち返りなさい、新約聖書の悔い改めを、神様に方向を向き変えなさいと、その一点をですね、繰り返し繰り返し強調しておるわけですね。隣のページの22節もそうです。エレミアの3の22節も。こういうふうに立ち返れば、常にですね、修復という方向転換、英語ではターンとかリターンとかいう言葉なんですね。ターンとミー、リターンとミーというわけです。向き変えるだけであなた方を癒してやるんだ。向き変わったらですね、今度罰してやるというんではないわけですね。この人間の場合はですね、ずっと罪を犯してるから、あんまり悪いことをしたら、向き変わって余計に治ってやるというかですね、罰してしまうということが起こるわけですね。そういうふうに、すでにこのイザヤ・エレミアっていう非常に重要な預言書においてはですね、はっきりそういう救いの道が書かれてあってですね、何が神様が一番喜ばれることかっていうことも繰り返しこういう意味で、その背後にあるんですね。喜びという言葉はなくてもですね、これはもうすぐに分かる通りですね。この従いは一番神様が喜ばれるっていうのが、あちらこちらに繰り返して出てきます。そして、この新約の今日のところで非常に近い内容のものが、このエレミアと同じ代、遠いバビロンにですね、1000キロ以上も離れたところへ移されてしまった人たち、そこにいた預言者エゼキエルという人ですね、そういう遠い遠いところへ、連れ去られてですね、そして行かれた、その中で預言者が出てきたんですけど、そのエゼキエルという預言書の中でですね、これはちょっと非常に読みづらいように思われている書物なんですけども、この中に、新約のと本当に近い内容があちらこちらにあるわけですね。そのことをちょっと見てもらっておきます。エゼキエル書のですね、18章の最後のところですね、1322ページ、エゼキエル書の18章の最後の部分、30節のあたりから、18の30節からですね。エゼキエル書の18章の30節のあたり、1322ページのあたりから見たらですね、それゆえイスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道の裁くんだ。裁くけれども、悔い改めてですね、方向転換をして、お前たちのすべての背きから立ち返れと、罪をお前たちをつまずかせないようにしなさいと、犯したあらゆる背きを投げ捨てて新しい心を得なさいと、ここで作り出してあります。要するに得なさいと。どうしてお前たちは死んで滅びてよいかと、私は誰の死をも喜ばない、立ち返って生きなさいというふうにですね、ここで基本的には立ち返る、要するに方向を私に向け変えて生きなさいと、これは悪人だから滅びてしまうんではないと、誰の死も喜ばないと、要するにみんながこの世に救われることを喜ぶっていう意味で言ってるわけですね。そしてそのことがさらにエゼキエル書で、あと一つだけちょっと拡散して煩わしいと思いますが、この今日のところ非常にいろんなこととつながっているということをするためにもですね、こういう機会に見ておいたらいいと思うわけですね。 このことはエゼキエル書に、もう一度ですね、33章で33の11から。1350ページですね。1350ページ。エゼキエル書33の、10から見てもらってもいいですね。33の10。人の子イスラエルの家に言え、お前たちはこう言ってるではないか。我々の背きと過ち、罪は我々の上にあって、もう滅びてしまうと。もう生きてることがどうしてできようかと。そういうふうに絶望的になっておるというんですね。自分たちの罪の上にもう滅びるしかないと。裁かれてしまうと。けれども彼らに言えと。私は生きている。生きて働いている神が言うのだと。悪人が死ぬのは喜ばないんだと。こういう、悪人を愛しよという、敵を愛しよというですね、悪人を滅ぼしてしまうのが神様の心でなくって、悪人が立ち返ることを喜ぶというんですね。悪人がその道から立ち返る、要するに方向転換、ここも修復ということはですね、リターンすると。そして生きることを喜ばれるんだと。立ち返りなさい、立ち返れと。お前たちの悪しき道から、どうしてお前たちが死んでよいかと。こういうふうにですね、切々とこの神様のこの愛の心をエゼキエル、捕囚に連れて行かれた中での予言なんですね。捕囚に連れて行かれて、もう滅びるんだと。もうこのまま普通だと滅びてしまうわけですね。遠いところ連れて行かれて。神様は我々も滅ぼすんだと。そういうふうに思いかねないところだったけど、そうではないというんですね。遠いところ連れて行ったのも、そこから悔い改め、方向を神様にその苦難の中から向け変えることを望んでいるんだという。はい、そういうふうにいろいろたくさん引用しましたが、そういう背景の中で今日のところを、見る必要があるわけですね。立ち返る、これは悔い改めと同じことなんですね。今日のところもう一遍見ますとですね、ですから旧約からずっと続いてですね、神様はたった一つのことを求めているだけだと思うんですね。これは地位が高ければ低くとか、あるいは前にどんな悪いことをしてしまったと関係がないというわけです。人生経験が豊かであるとかですね、そんなこと一切関係がないというんですね。たくさん本を読んだとか、いろいろ賞をもらったとか、何も関係がないと。人間はさっきも言いましたようにですね、簡単なことで喜びますよね。褒めてもらったらすぐに喜ぶ。食べ物もらったら喜ぶと。赤ちゃんでもそうです。ミルクのたんで、それをにこやかになるんですよね。あやしてやると。だけど、すぐに裏返して、すぐに怒ると。ちょっと何か言われたらすぐに怒ると。そういうふうに人間の喜び楽しみはいっぱいですね。不正なことをしても喜びしてもらうと。悪いことをさまざまですね。けれども神様の喜びって本当たった一つなんですね。私たちはみんなが、誰でもがですね、悪いことをしている人も良いことをしているみんなの人が今立ち返る。それを喜ぶのだっていうわけです。そのぐらい、はっきりしているわけなんですね。人間を喜ばそうと思ってもなかなかですね、喜んでもすぐに変わるしですね、下心があるんではないかとか、いろいろ考えたりするとかあります。そういうふうに、ここのところですね、しかもこのたくさんでないというわけですね。たった一人の罪人。だから何も権力もですね、影響力も何もないはずなんですよね。その人の影響が世界に及ぶとか日本に及ぶとか何も関係、たった一人、しかも誰でもいいんですね。病気で寝たきりの人でも、自分の本当の罪を知って立ち返る、これは神様天において大きな喜びがあるって言うんだから、なんかスケールは違うですよね。人間の今もしょっちゅうニュースでですね、アメリカの経済が非常にダウンしてきて、日本もこれすごい影響を受けるんじゃないかと。円高で物が売っても売れなくなったら日本の企業どうなるかと、そういうことにみんなが喜んだり、株があったら喜んだり、悲しんだりというふうなことで、そういうふうなことが喜びや楽しみやと思い込みやすいわけですね。神様の世界って全くそれと関係がないということです。貧しくても豊かでも関係なくですね、今私たちは心から神様を向いただけで神の世界で喜ばれるっていうんだから、一番それは大きな喜びですね。それがあるというわけです。その喜び、神の世界で喜ばれる。 文部省を喜ばせるとかですね、誰かを権力者を喜ばせると、そんな違うんですね。政治家でも選挙民を一時的にですね、表面的に喜ばせるためにですね、消費税下がるんだ、どうしようもないような状態でも消費税ごまかしてごまかして、後に後に先を越ると。まあそういうふうにですね、表面的に今、期限取り、喜ばせることばっかり考えているというところがありますね。まあそういうふうに、この世は表面的な喜びばっかり溢れていますが、そういうことでないと。すべての奥に神様の喜びがこういうに単純明確な形であるとしているわけですね。で、こういうことですから、誰でも神様を喜ばせている、喜んでいただくことができるということもわかるわけですね。で、こういう単純な一つのことが、もう一つ別のところでですね、私たちがですね、当時の人もですね、神様が喜ばれる技を何をしたらいいかということばかり考えがちだったんです。神の喜べる神の技は何をしたらいいんだろうか。で、儀式を守っていろんなことをしたりですね、律法を守ったりとかいろいろあったんですけど、その時にですね、イエスが言われたことをちょっと思い出してみられたらいいと思いますね。ですね、ヨハネの福音書のところでですね、6章というところです。ヨハネの6章のこの25、26ですかね、26、新約聖書の175ページですね。ヨハネ福音書6章の28ですかね、これは。28からです。神の喜ばれる技という意味ですね。神の技を成すためにどんなことをしてあるか。まあ、たくさん立法的なことを守る、きちんとするということはたくさんあったわけですよね。それなのに、その何をしたらいいかっていうのは、神が使わしになったものを信じることが神の技なんだと。これが神の技の一番元にある、出発点にあると。これを信じないで別の偶像の神様、まあ、今で言えば人間とか地位とか名誉とか褒められるとか、そんなことを、これが大事だと信じ込んで、そちらへ行かないようにすると。だからここも非常に単純なんですね。信じるということはすなわち神様の方に、イエスの方に立ち返ると、ここをしっかり見つめると、そういうことが神の技だと。たくさんのことを行いを積んでも積んでもですね、しっかり向いていなければ何にもならないということなんですね。で、そういうことと、もう最後にですね、関連しているのが神様の方を向くということ。それは、向いたら結びつくということです。人間でもそうですね。誰かと人間と結びついてる、いつもその人の心を向いてるわけです。知らん顔するっていうことがありますね。無視すると。それはですね、本当に心を向けてたらその人と結びつく。そこで、イエス様を結びつくということも、これと重ね合わせて述べているのが、あの有名な15章なんですね。これは方向転換した時に何が起こるかということを、まあ、そういう結びつくということから書いてあるわけです。聖書に関して最もよく引用される箇所の一つですね。このヨハネの15章のブドウの木の例えのところです。これもそういう方向転換の先にあることなんです。ですね。方向を神様に向け変えたら、こういうふうに結びつきが起こると。そこに留まれ、結びついていなさいということなんです。この15章ですね。私につながっていなさい。結びついていなさい。私のうちにありなさい。留まりなさい。ということなんですね。ヨハネは霊的でありますが、方向転換を言うて後でですね、そしてしっかりそこに留まりなさい。方向をパッと見て、また別の方向を見るんじゃなくて、ずっと神様の方向を見続けるということは、とどまるって、つながっているということなんですね。 で、その神様にとどまっているということは、決して苦しいこと、嫌なことでなくって、それはこの9節にあるように、神様のイエスの愛につながると同じなんだと言うんですね。そして、さっき言ったですね、この新約聖書にはですね、人間の側の喜びはたくさん書いてあるわけですね。旧約聖書も詩篇にはたくさんあります。人が神様に救われて喜ぶ、賛美をする、これはたくさん書いてあります。神様の喜びっていうのは本当に不思議なほど少ないと思いますが、それは今言った従えば、立ち返れば一番喜んでくださるとともにですね、さらにつながり続けてたら、神様と同じであるイエスの喜びが私たちも入ってくるぐらいだと。それで次 11に書いてあるわけです。ヨハネの15章の11、これらのことをずっと、これ最後の晩餐の時に話したことですね。私の喜び、要するに神様が持っている喜びが信じる人の内にあると。そして私たちの喜びが本当に満ち足れるようになるためだと言ってですね、最初に言ったルカの天において神様の喜びっていうものがですね、天だけではなくって私たちのうちにも入ってきて、それで膨らんでくる、満たされるというまでなっていくんだと、こういう独特のヨハネ福音書のこう霊的なことが言われているわけですね。天の喜び、神様喜んでくださるだけで終わらない、そのようから私たちも流れ込んでくる、そういうふうにこの悔い改めということは旧約聖書からずと流れてきて言われてきたことであってですね、そしてイエスにおいて完結するわけですね。完結して私たちもこれが与えられるという、まあ、そういう大きなことがですね、つながって、いろんなこととつながりが今日の短い箇所ですが、あるということですね、まあ、そういうことに、そういうふうな全てに私たちもみんながですね、たった一人も悪いからもダメだっていうんじゃないというんですね。悪人が滅びてしまうことを普通は願うんです。これ悪人が滅びてしまうことを願わないという、みんながそういうふうになってほしいというですね、そして神様の喜びが満ち足る、そういうことを私たちも与えられているし、またそれを願いたいと思うわけですね。はい、以上です。